シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをしている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、石山さんとやるのは、今回も U-NEXT 配信映画の感想を話す、Begin U-NEXT となるんですが、どんな企画というと、U-NEXT の配信映画の感想をネタバレなしで話していくというのになります。今回はですね、自分、のんべが選んだ作品となりまして、大頭脳という作
はい、何でしょうね、大豆のっ
品
て。
と あります。では、まず最初にこの作品の概要を読んでみます。天才的犯罪者とギャングが一つの獲物を狙って騒動を巻き起こすアクションコメディ。コメディの巨匠、ジェラール・ウーリー監督が国際的オールスターを輩し、連続する見せ場で爆笑を誘う。ジャンポール・ベルモンドがお人よしのギャングを演じるとなっております。この作品を二人とも今回も見てきたんですが、今回はこの作品の感想を石山さんからお願いします。
まずですね、1969年の映画で、フランス、イタリア、アメリカ合作なんですね、この作品は。で、まずなんといってもジャンポール・ベルモンドと、ブール・ビルっていう、役者さんが、この二人でコンビをやっていて、コンビで盗みをやっている小悪党なんですね、この二人がね。
そうですね。
で、もう一方で、デビッド・ニーブン演じるブレインっていう天才犯罪者みたいな人と、マフィアが、手を組んで、で、この二つの勢力が、同じ山に挑むっていう、そういう話なんですね。で、山というのは、列車強盗をするということなんですけど、これがですね、シネマクティフ東京支部の音声配信、ボリューム164の、我々ディギンユーネクストで取り扱った、ピーター・イエーツ監督の、大列車強盗団っていう映画のモチーフになってる事件、同じ事件をモチーフにしてるんですよね、この映画がね。
そうみたいですね。
ただですね、打って変わってこちらは、大コメディになってまして、ドリフみたいなね。ドリフみたいっていうか、ドリフがこういうものを、真似してるんですけど、非常にバカバカしいコメディ映画になってますね。で、全体として100分ということで、サクッと見れる非常にいい作品になってるんですけど、いきなりでもタイトルバックからすごいデザインされたもので、音楽にしても、その絵柄にしても、
そうなんです。
なんかそういうのも久しぶりに見たなと思って、スパイ映画みたいなね、感じで。ラフランスさんとかこういうの詳しいと思うんですけど、そこがまず、しっかり、この頃の、昔、僕らから見るともう非常に昔の映画に見えるじゃないですか。でもなんかこう、この頃の映画って職人芸みたいな感じで、本当しっかり作られてて、なんか本当、見る価値の高い映画だなと思うんですけど、とはいえ、我々の世代から見ると、もはやこの頃のコメディって、ちょっと、テンポとか、もう今とだいぶ違いますし、見るの結構厳しいっていう人もいるかもしれないんだけど、とにかく金かかってて、この映画。むちゃくちゃな金の使い方してて、そこだけでも結構一見の価値があるんですけど、とにかく物壊すし、なんか、そのギャグやるための仕掛けが本当に大掛かりで、なおかつ今じゃ絶対できないような、ちょっと危険なスタントをやってたりとかして、そういうとこもかなりの見どころですな。で、列車強盗ってことでケイパーものと言われるものなんですけど、その、犯罪がありまして、その列車をどうやって、から金を強奪するかっていうことの計画とかやっていくのが、前半描かれまして、
そうですね。
で、後半でその、強盗の結果とかを示していくっていう感じで、非常に見やすいデザインされたね、映画になってまして。
本当に映画の真っ二つなんじゃないかな。
そうですよね。ちょうど半分ぐらいですよね。まず、ベルモントが、収監されてるんですけども、何かの、もうすでに捕まってて、 刑務所にいて、まあ、そこでもすげえ舐めてるんですけど、そこから脱獄するってところから始まるんですけど、まあ、脱獄の仕方もすげえバカバカしいというか、まあ、微笑ましいね、ギャグシーンといいますかね。そうか、ベルモンドが亡くなったの、去年ですかね。
そうです。
88歳だって、
うん。
結構こういうなんか、若い頃からむちゃくちゃ売れてた役者さんで88歳まで生きてるってなんか、いや変な言い方ですけど、結構おめでたい人ですよね、なんかね。
まあ、そうですね。出演はもう知らなかったですけどね。なかなか健在で
ね。
そうですね。
もう大往生と言っていいんじゃないかな。
うん、
で、今回、まあ役柄泥棒ってことで、本当、まあルパンそのものっていうか、まあ逆なんですけど、まあアニメのね、ルパン三世のモデルになった人だから、すごいルパンっぽいっていうか、
うん、
で、その相棒をやってるブールビルなんですけど、このブールビルは日本では知名度あんまりないんですけど、
はい、
まあフランスだとまあ、もう大スターで、
ああ、そうですね。
そうですね、ルイド・フィネスって人がいまして、
はい、
この人はもっとさらに大スターで、本当ベルモンドが出てくるまではこの人が映画界引っ張ってたような人で、
うん、
で、このジェラール・ウーリーと組んで、ルイド・フィネスと、ブールビルのコンビで、で、監督がジェラール・ウーリーっていう、この、座組で、1965年の大追跡と、66年の大進撃っていう2本の映画で、むちゃくちゃこれが当たりまして、で、大儲けしたんですね。で、その金と取ってるんですよ、この映画。だから金あるんですよ。で、ルイド・フィネスじゃなくて、ベルモンドと今度は組ませたってことなんですよね、このブールビルとね。で、まあ、それが大当たりで、で、ベルモンドはやっぱ軽技が得意なんで、ああいうアクション、普通の人だったら結構危ないアクション、まあ、スタントの人もいるんですけど、どうやってんのっていうぐらい危ないスタントをいっぱいやってまして、それもまあ、受けてたんですよね、きっとね。まあ、ベルモンドがやってるわけじゃないですけど、プールのシーンとか、
いやー、最後でしたね。
どこやってんだみたいな、危ねえしっていうね、
うん。
ガチでやってますからね。
まあ、ちょっと、プールのシーン説明すると、
してください、してください。
あれですよね。ブレイン
はい、
側
そうですね、
が、
マフィアとね、
マ
会
フィ
談
ア
してて。
と、まあ、金をの分け前みたいな相談をしてるんですけど、プールの上で、椅子の形をしたボートじゃないですけど、
なんですかね、あれ。
浮き輪じゃなくて、本当に椅子
そう
ので 形
すね。
をしてる。
ビニールで空気が入ってて、
そ
で、ソファーの形してるんですよね、それがね。
う。で、それに、穴が開いて、それが、ピューって、
そうですね。
穴から出る空気で、すごいスピードで動いちゃうっていう、
そう、だから、
頭ではわかりますけど、
そう、だから漫画ですね、あれね。
本当に、ギャグ漫画でしか見たことないような、表現を実写でやってるってところ
そう、しかも実際やらせるっていう。
です。
やめとけっていうやつなんですけどね。
そうなんですね、
すごいですね。そういうのオンパレードですからね。水槽割れたりとか、汽車に飛び乗るとことかも、なんか本当漫画を実際やってみるみたいな。そう。でもなんか結構感心したのが、ベルモンドがお屋敷の壁をよじ登っていくシーンがあって、で、マフカンのショットがあるんですけど、マフカンってのは本当真上から見てるっていうことなんですけど、こう、下の道路が、まあ、すごい高さを表すじゃないですか、ああいうのって。落ちたら死んじゃうっていうショットなんですけど、マフカンから撮って。で、壁伝いにもう2階か3階の窓まで行くっていう、まあ、泥棒のシーンなんですけど、その下の方の道路に車が走ってるんですよね。で、これ、まあ、普通に見ちゃうんですけど、実際、当時、ああいうショットって、マットペインティングか、まあ、グラスペインティングで、普通撮るんですよね、ああいうショットって。本当に、その、お屋敷の上の方に張り付いて撮ってるわけじゃないわけじゃないですか、ベルモンドが。もうトム・クルーズじゃあるまいし。なんで、その、すごい高いわけじゃなくて、1階建てぐらいのところで、で、下の方は合成してるわけなんですよ。なんだけど、この映画だと、それが車が通っていくんで、
動いてるってことです
動
ね。
いてるってことですね。で、まあ、マットペイントでもそれできるんですけど、ちょっとレベルが高いわけなんですよ。で、まあ、金かけてるんやぞっていうシーンなんですよ。そういうとこもなんか非常にこう、ちゃんと気が利いてるショットというか、
なるほど。
なんか、 そういうとことか、あと、ブレインっていう、まあ、天才犯罪者がいるんですけど、こいつっていうか、が悪者に今回のその強奪の作戦をみんなに教えるとこがあるんですけど、そこのなんかアニメーション使ったりとかして、ちょっと気が利いてて、そういうとこ
な
ろ
んか
が、
わざわざアニメを作っ
そう
て、
そうそうそう。いいんですよね、そういうとこもね。
なんかあのアニメのクオリティが異常に
異
高く
常に
て、
いいですよね。
なんか動きがいいし、ちょっとロトスコープなのかどうかわかんないですけど、すごい滑らかに動く感
そう
じ。
ですね。
で、
でも、あれ多分現場で実際に投影してやってるのか、あれを合成してるとは思えないからな。今だったらね、合成しちゃうんですけど。
なんかね、すごいオシャレアニメだ
そうです
し、
ね。いや、フランスっぽいですよ、なんかね、ああいうのはね。
なんか異常なクオリティでびっくりしましたね、僕はね。
そうそう。そこも見てほしいですよね。そう。あと、まあ、この作品の、その、肝っていうか、面白いところは、その、ブレインっていう、その大犯罪者の作戦は、さっきのアニメを使って、マフィアに説明してるように見えて、あれ観客に説明してるわけじゃないですか。こういうことをします。で、それが、まあ、実行に移されるところと、で、ベルモンドとブルビルの方の作戦は我々にはわからない。
わかんないですね。
で、見ていく。だから、その、彼らの方の作戦がどういうものかっていうのが、やりながら見ていく。で、我々はブレインの作戦は分かってるんで、あ、この後ここが爆発するじゃんっていうことかを、まあ、合わせて見ていくことで、そのサスペンスのハラハラ感が、独特の面白さがあるってことだと思うんですよね。
そうなんですよね。
なんかそういうとこはすごくいいなと思いながら、古さをあんまり感じさせない部分だなと思って見ましたし、まあ、ラストは本当に大仕掛けなんで、本当にマジ金あんな、みたいなところも、合わせて見てもらうと非常にいいかなと思う。っていう感じですね。っていうところで、ロッペさんにお渡しします。
ありがとうございます。
はい。
では、次に、僕の感想と、僕が作品選んだんで、選んだ理由の部分を話したいと思います。
お願いします。
まず、この作品は、U-NEXT では、吹き替えはなくて、字幕のみだったんで、字幕で見たんですけど、これ吹き替えだと、広川太一郎がやってるら
う
しく
わ、最
て、
高ですね、それ。
そうなんですよ。で、それね、作品を見ると、よりそう思って、機会があるんであれば、それも見てみたいな、という
なる
ふう
ほ
に
ど。
思ったってとこなんですけど、まあ、今回は字幕で見ましたとこですね。で、作品を選んだ理由はですね、ここ数年、日本では、ジャンポール・ベルモンド傑作選っていうですね、特集上映がされていて、これが、まあ、数ある特集上映の中でも、かなりヒットしていて、第1弾の後、第2弾の特集上映もあってですね。で、そんな中、去年、2021年に、ジャンポール・ベルモンド本人は亡くなってしまったんですけど、
あ、そうか、亡くなる前からやってるって
そう
こと
なんで
か。
すよ。
たまたま。
彼の出演作をもっと見たいってことなのか、今年ですね、2022年9月からは、もう、傑作選その3も、始まるらしくてですね。
やる
これ
か
も、
な。
出演作が確かに、多いからできることなのか、だと思うんですけど、本当素晴らしい企画だな、というふうに、
そうですね。
思ってます、とかですね。で、まあ、とはいえですね、僕どうしても、映画館で映画見るときに、新作を重視してしまう、僕は傾向にあるんで、こういうですね、素敵な特集上映に、時間を使えなかったりするんですけど、傑作選第1弾の時にですね、1本だけ見に行ってて、それが王っていう作品だったんですけど、これはすごい面白かったんですね。で、こっちの方は、まあ、今回の第2弾に比べればシリアスな、ギャングものだったのが印象なんですけど、
ロベルアンリコだ。
これもね、すごく、まあ、一作見ただけで、ああ、なんかこの頃の作品面白いんだなっていうのを、感じさせるには十分な感じだったん
なる
で、
ほどな。
もっと見たいって気持ちはずっとあったんで、劇場で見れなければ、U-NEXT があるじゃないかってことで、今回ですね、
ありがたいですね。
U-NEXT さんがいくつも配信してくれている、ジャンポール・ベルモンド出演作の中から、一作面白そうなやつを選んでみましたってことです
そ
ね。
の特集上映でやってるから、 多分、U-NEXT とかでも配信する。まあ、なんかその、なんか関係はあるんでしょうね、きっとね。
あ、
パッケー
多
ジ
分
ができ
そう
て
だ
るからっ
と
てことでしょうね、きっとね。
思い
そ
ま
れはね。
す。で、この大豆脳も、その傑作選第1弾のラインナップにあった作品っていうところ
なるほど。
ですね。で、一点ちょっと言っておかなくちゃいけないのが、ことがあってですね、このお題作品を選んだ時点ではまだわかんなかったんですけど、
そうなんですよ
こ
ね。
の作品ですね、U-NEXT 配信が、現在の表記だと、2022年9月30日までとなってますんで、この感想会を聞いて、
急
U-NEXT
げ。
の映画を見たいと思ってる人は、お早めにってとこです
急い
ね。
でください。
まあ、復活時とかもあるんで、
あります。
まあ、わかんないですけど、まあ、ちょっと確実に見たい人は急いでくださいってと
そう
こ
です
です
ね。
ね。で、まあ、大豆脳は、先ほど、石山さん言われたように、オープニングからめちゃくちゃ
いい
いいっ
です
てい
よ
う。
ね。
ちょっとね、この映画のために作られた曲なんかわかんないんですけど、まあ、まさに、ザ・プレインっていう、
あ、そうらしいです。
あ、そうなんですね。すごい印象的な歌詞で出てくる曲で、まあ、タイトルバックは非常にかっこいいっていう、かっこいいし楽しいっていうなことです
銃を撃つ効果音とブ
ね。
レインっていう、まあ、フレーズの繰り返しの曲なんですけど、そう、あんまり銃使ってないですけどね、この映画では。
確かに。確かに、本当昔の映画ならではっ
そう
ていう
なんで
か、
すよ
もう
ね。
最
豪
近
華で
ないっ
すよ
て
ね、
い
ああ
うい
うのっ
か、
てね。
ちなみに今日、劇場でミニオンズの新作見てきたんですけど、
ほうほうほう。
ミニオンズの新作はそこら辺を意識した、
あ、復活させようとしてるんだ、
昔
そうい
ながらの、ああいう、007みたいな
う。
オープニングを意識したオープニングが
いいことだ。
組まれてましたね。
やっぱ子供が見るものにちゃんとそういうとこをしっかり、やるっていうのは非常にいいなと思いますね。
大人も楽しめましたってこと
そう
です
で
ね。
すよね。
で、まあ、今回の大豆脳は、まあ、ある犯罪計画、あ、強盗計画の映画なんですけど、まさにですね、先ほど言ったように、まあ、前半がキャラクター紹介と強盗を計画するところまで、で、後半が、強盗計画を、まあ、実際に行われるところ以降っていう風になっていて、まあ、結構、きっちりした、構図の映画なのかなという感じですね。で、まあ、石山さんもおっしゃる通り、いくつかの勢力、まあ、強盗する側だけでも二つあって、それに警察側が絡んでくるみたいなところがあるんですけど、本当に漫画的な表現が多くて、まあ、例えばそのブレイン、大豆脳ってタイトルになってるブレインって呼ばれてる人物は、なんか頭が良すぎて脳が重いみたい
そうなんですよ
な
ね。
表現がされてて、首がなんか横に右とかクリクリとか言ってなんか
コキって言ってね、もたげちゃうんです
傾いてしまうっていうね、
よ。
表現も
あ、
すご
バ
い
カなっていう
バ
ね。
カバカしいですし、まあ、さっき、石破さんが言ってた、ジャンポール・ベルモンドが、刑務所から脱走する場面も、
あそこもいいですよね。
まあ、穴掘って脱走するんですけど、反対側から、相棒の方が穴掘ってきて、見事にすれ違うっ
す
てい
れ
うの
違
が
っちゃうっていうね。
ね、横から見ると、ちょっと上下ですれ違ってみたい
そう
な
そう
ね、
そうそう。
もう漫画でしか見たことないような表現が実写でされるっていうね、
あの時ベルモンドが持ってる手作り掘削機みたいなやつとかも、あれ、よく作ったな、みたいな。
そう、どうやってあれが刑
刑
務
務
所
所
に
で、
ない
でも一応カップとか使ってるんですけどね。いや、あれ、刑務所内で作ったのもそうですけど、小道具さんが作ったと考えても結構よくできてるな、みたいな。ちゃんと回るんだ、みたいな。
いや、
よくできてるんですよね、あれは。
結局一人で脱走できたんじゃないかな、
で
ち
き
ょ
てるじゃん、みたいなね。大体なんで真ん中で落ち合う必要があるんだ、みたいな。非常にいいですね。
いろいろ突っ込みどころがね、増えてあるのが面白
そう、
いです
面
ね。
白いですね。みんな映画見ながら、だから、突っ込みながら見るのはね、
い
いいんじゃ
や、
ないですかね。
本当にね、だから、さっきのプールの説明とかのしたシーンとかもそうですけど、もう、最初言ったところに戻りますけど、僕の脳内では完全に広川太一郎の声が聞こえていたっていう感じの作品ですね。で、まあ、これも石山さんの話にあって、 ったんですけど、まあ、本当実写でルパン三世やってみたいってい
そうですね。
う、まあ、どっちがどっちっていうのはあるんですけど、この映画の制作って、1969年なんですけど、まあ、実はあれですね、モンキーパンチ先生のルパン三世の漫画の方の連載って、67年から
そう
なんで
か。
すよね。で、アニメのルパンの開始が71年なんで、もうほんとここら辺の、映画とか、漫画とか、アニメとかって、ほぼ同時期にな
るほどな。
生きてきてるようなところで、もうなんか、どっちがどっちっていうところもあるかもしれないんですけど、参考にしてる部分もあるかもしれないんですけど、なんか、もうその時代から生まれてくるものがもしかしたらあるのかなっていう
なる
感
ほど。
じが、もうすごいシンクロニシティって感じがして、面白いなっていうところがありましたね。で、後半のその列車強盗の場面なんですけど、僕も完全に、あ、大列車強盗なん
そう
だっ
です
てい
ね。
うのを、思って見てて、まあ、映画の制作的にもね、近いですし、
そうですね。
まあ、この頃もっともしかしたらこのネタで映画あるのかなっていうところは思いましたし、まあ、同じ事件を扱ってるかもしれないんですけど、その細かいところとか、計画はそれぞれ違いますし、
そうですね。
まあ、
人数が違うから
そうそうそう。
だ。
で、西尾さん言われたように、この映画では2つの、勢力が動いてるわけなんで、それぞれのやり方を見せるっていうのは、やっぱ面白いなっていう感
そう
じ
で
ですね。
すね。結
で、
構無茶です。じゃあ、ベルモンドチームの方が相当無茶ですけどね、あれ。
いやー、作戦くだらないですけど、そのね、列車に乗ってる方の乗組員で、一人なんか風邪ひいて鼻が悪いやつがいて、それがね、伏線として効いてくるっていうのはね、ほんとくだらなくて、ね、
くだらないですね。
ほんと面白かったですね。で、この列車強盗で言うと、僕は今年の春からとある海外ドラマを集中的に見てたんですけど、それがですね、ブレイキングバッドっていう
出た。
ドラマなんですけど、それを最近無事にですね、最後まで見終
で
わ
す
りま
ね。
して、感無量なんですけど、
感無量。でもこれからベターコールソウル見るわけでしょ？
まあ、その予定なんですけ
ほ
ど、
ぼ同じだけあるんですよ、また。
いやー、それ以上にあるんじゃないかなって気がするん
そっ
です
か。
よ。で、石尾さん見てないですよね、ブレイ
見て
キング
ない
バッ
です、見
ド。
てないです。
で、実は、このブレイキングバッドにも、この列車強盗をするっていうですね、回が
なるほど。
ありまして、ブレイキングバッドで描かれている列車強盗も、ちょっとですね、この大列車強盗団とか、大頭脳で描かれている列車強盗に、ちょっと近い部分があるんですよ。だから、なんか、ある程度やっぱりフォーマットみたいなものがあって、そこは参考にしてるのかもしれないんですけど、まあ、ここら辺の映画と比べても、ブレイキングバッドの強盗の描き方って、かなり面白い、エピソードなんで、もし、眉間の方で気になる方はチェックしてみてくださいってところで
なるほど
ありま
ね。
すね。とかですね。まあ、でも、この大頭脳は他にも、セーターがほつれるところとか、車が真っ二つになるところとか、名場面は本当にたくさんあるんで、
その後のギャグにいろいろ多分影響を与えてるっちゅうね、あれ。
ねえ、コントの連続っていうこともできるんじゃないかなっていう気がするんで、なんで、去年とか一昨年か僕結構ドリフの映画見てたんですけど、やっぱそこにもやっぱ近いものも感じ
そう
る
ですね。
し、やっぱそういうのをドリフの映画はやりたかったんだなっていうのを、改めてこっちの方の映画を見ても思うっていうところだし、まあ、そういう映画見たことないって方は、特に若い方とかいっぱいいると思うので、そういうの見てみたいって人はチェックして間違いない映画なんじゃないかなと
なるほど。
思います。とりあ
で
えず以
も、
上です。
列車強盗と映画ってやっぱ切っても切れない縁があって、そもそもからしたあの、 コメディの何でしたっけ、バスター・キートンじゃなくて、ハロルド・ライミスじゃなくて、ハロルド、何でしたっけ、大列車強盗っていう映画、本当映画の創世紀の頃にやったやつで、あれはコメディじゃないか。でも、これも確かグラスペインティングの結構名作って言われてて、窓の外とかのね、動いてるのが全部合成なんですけど、そうそうそう。とか、コメディでも列車強盗のやつあるし、そもそも、駅馬車とかね、西部劇でも、
まあ、そうですね。
まあ、言ってしまえばね、走ってるものから、まあ、走りながら奪っていくって、まあ、アクションも兼ねてるし、映画の描く、移動ですよね。A 地点から B 地点っていう、観客もそれを映画の嘘なのに、ちゃんと A 地点から B 地点に行ってるように見ることができるっていう、映画の文脈とかも、なんか、まだその頃植え付けられてないはずなのに、まあ、それの、まあ、初期として、それが、根付いていく、その最初の頃の映画ということで、文化的な価値も多分高いと思うし、なんか面白いですけどね、
そうです
題
ね。
材になるのはね。あと、日本に比べて、やっぱ列車の強盗っていうのが、よりこう、なんでしょう。大列車強盗団の時も言ったと思うけど、日本ではね、あんまりそういう犯罪としては結構微妙な、国土が狭いんで、あっちはね、広いし、荒野の中なんで、まあ、盗みはダメなんですけど、盗みの有効性という意味では列車強盗ってのは、コスパが良かったんでしょうね。荒くれ者にとってはね。逃げや
まあ、
すいで
そ
すし
う
ね。
ですね。日本だとどうしても強盗にはならないっていう
そうで
と
すよ
ころ
ね。
ですね。まあ、なんか新幹線を使った作品とかありま
あ
す
り
け
ます
ど、
ね。
まあ、強盗ではないかなっていう感
そう
じです
で
よね。
すね。あ、でも列車使った映画だと、やっぱ黒澤明監督の天国と地獄とかはね、すごくよくできてるやつですけどね。
まあそうですね。あれは、身代金のというと
そうで
ころ
す。
で
受け
は、
渡しをね、使うんですけどね。
確かに
実際
見
に
事
動いてる列車使ってやってるんで、あれも昔の映画ってそういう意味ではやっぱすごいですよね。危ないこともいっぱいやってるし、この映画もそうですけど。このブールビルってコメディばっかりやってた人なんですけど、後年ですね、渋い刑事役をやってる、ジャンピエール・メルビルの仁義っていう映画があるんですけど、僕これ見て
有
ない
名
んで
です
け
す
ど、
ね。僕も見てないですけど、有
こ
名
の
ですよ。
間、そう、U-NEXT に新入荷されてたんで、次のお題にいいかもな、なんて。
いくらでもありますね。
そう、フィルムノワールをね、まだやってないなと思ってたんで、1本ぐらい、アラン・ドロンのね、侍とかもいいなと思ってるんですけど、この仁義が入ったから仁義もいいなと、思ってるんですけど。
ここのところでまたいろいろ昔のやつがね、
すごい入ってますよ
ユネクス
ね。
トに入ってきてね、
恐ろ
ちょっと、
しい。ちょっと目離すとすげえ乳化してるから。
そうなんですよ、解説文読んでるだけで昼休みで終わるみたいな時あるんで。
飯食えないじゃん。
すごいん
そう。で、この頃ってやっぱ景気がいいのか、
ですよね。
映画の規模だけじゃなくて、役者も、この映画もそうですけど、デビッド・ニーブン、イギリスのすごい有名な役者さんだし、イーライ・ウォーロック、なんでしたっけ？イーライ・ウォーロックじゃなくて、あの人何さんだっ
イー
け？
ライ・ウォラックで
ウ
す
ォーラック
ね。
か、アメリカの西部劇の、続、夕日のガンマンだっけ？の、あいつですもんね、あのね、あいつって っていうことで、だから各国の、まあ、大スターを連れてきて、一つの映画に出しちゃおうみたいな、日本でもね、そういう、松竹と、大映とからみんな、それぞれスター引っ張り合って、なんか映画とかね、やってましたけど、そういうものの、なんていうか、スター共演みたいな、金ありますってみたいなのが、本当こう、華やかな頃だなと思って。だから今の人から見ると、この人がそんなに人気あるのかとか分からずに見ちゃうから、さっと流しちゃうけど、当時はやっぱすごかったんだろうなっていうのはあり
そう
ますよね。
ですね。もう、すごいキャストが集まってってと
そうで
こだ
すよ
と思
ね。
いますね。
なんかそんな感じも非常にいいなと。
なんかそこら辺もね、何本か見ると結構感じられるところはなんだろうなっていう感じしますけどね。
当時、この大追跡とか大進撃とかが当たって、で、これの映画もブレインっていうタイトルだから大頭脳にしてるみたいなとこありますけど、このやたら大をつけるタイトルがこの頃流行ってたんですよね。
そうですね。調べてみると、なんか並んでましたね、
いっ
ずっと。
ぱいありますね。あのね、62年にね、このベルモンドでさ、大盗賊って映画もあるし、これ監督フィリップ・ド・ブロカなんで、あの、幻の紫外線の監督ですね、この人。で、64年には大混戦。これはルイド・フィネスが出てて、で、監督ジャン・ジローっていう、このコメディの人、ジャン・ジローっていうと、あの、メビウスっていう、漫画、バンドデシネの作家がいるんで、紛らわしいですけど、その人と違うジャン・ジローさんなんですけど、このジャン・ジローとルイド・フィネスのコンビもすごいいっぱい撮ってて、意外とこれ辺を追っていくと面白そうだなっていうのは確かにあるんですよね。大結婚とか、大沈没とか、大乱戦、大奪還。で、ジェラール・ウーリーもこの大迷惑とか、後年撮ってますね。大なんとかがね、すごい、氾濫してた頃でしょうね。なんかその、一個流行ったからそれに似てるタイトルつけるってよくあるじゃないですか。
ああ、ジャッキー・チェンとかでもね。
ありますしね。七福星とか全然関係ない映画なのに、大福星作ったりとか。そう、それこそ、西部劇もね、夕日のガンマンとか、族とかつけるけど全然関係ない映画だったりしますからね。
そうっすね。
後のことなんて考えないですからね。映画館でかかったら終わりだから、映画なんて昔は。だから適当なことばっかりやってたから 後になってみると困るっていうね。
大盗賊は、だから、その、傑作選の第1弾に入ったやつですね、多分
ああ、そうみたいですね。
ね。
勝手に仕上がれとかはね、有名ですけど。
まあ、なんか、そのイメージは、強いですけど、
そうですね。
当時見てた人たちからすると、やっぱ、ここら辺の、いろんなアクションとか、ギャングものとか、コメディとか、いろんな作品に出たってことだったと思い
そう
ま
です
す
ね。
ね。
だからベルモンド推しでね、その傑作選とかから入るのはすごくいいなと思うし、傑作選でかかった映画、ほとんど U-NEXT で見れるんじゃないですか。ウォーも見れるし。
そうなんですよ。ね、多分さっき言った、配信期限が多分似たような感じであると思うの
そうなん
で、
ですね。この辺、権利と
もう、
かなんかあるんでしょうな。
そうですね。多分セット、パックで、配信権を買ってるんじゃないか
そういう
な、
ことなんですね。
気がする
期
程
限
度
があるんですね、
でき
っとね。
すね。そこら辺難しいですけど、まあ、それでもね、気軽に見れるっていうのは配信いいと思うんで、
そうですね。この大頭脳の中で自由の女神とか出てくるんですけど、
ポスターとかでもね、でかく扱われてましたね。
何なんですかねっていう感じが 金があるからやってんじゃねえかみたいな。すごいっすよね。でもあれ。もちろん本物の自由の女神って90メートルぐらいあるんですけど、この映画に出てくる自由の女神、19メートルぐらいなんですって。だから十分でかいんですけど、
そう
あれを作る金っていうか、で、あれせっかく作ってもったいないからっつって未だに飾ってあるみたいですよ。
ですね。へえ。
どっかの街のロータリーの真ん中に 設置してるんですって。
ああ、いいですね。
まあ、もしかしたらもう何十年も経ってるからもう壊れてるかもしれないですけどね。危ないから撤去してるかもしれないですけど。なんか金あんな、みたいな。
お金があるなって、そう感じます。
最後もね、なぜか2人 どういうことみたいなオチなんですけどね。謎なオチがいっぱい。
その前のね、花火バトルとかもいるって感じがしま
花
す
火
ね。
バトルもね、アホくさいですね。あんな大スター捕まえて、アホなことさせるな、みたいな。本当にさ。でも意外と危ないんですよね、全部やってることがね。
そうですね。あそこら辺ぐらい、なんかドリフ
ああ、
感
ドリ
が
フ。
あるなって感じがして。
ベルモントとブールビルが、汽車に乗るところで、作業員の格好をして走ってて、で、乗り込まなきゃいけない列車が向こうから走ってくるじゃないですか。で、軌道を切り替えて、
どっち
正
の
規の
線路
ね、
だってい
ルー
う
ト
ね。
に行くんで、右だ左だってやるんですけど、あれもなんかただのコメディっぽいですけど、あれも危ないですからね、本当に。
そうでしょうね。ちょっと、通常のスピードよりは遅いんでしょうけ
遅いんで
ど、
しょうけどね。そう
普
で、あ
通に
れ
危
多
ないよ
分、広角で撮ってるから、実際より近く感じるんでしょうけど、絶対今だったらあんなことしないと思うんですけどね。
転んだら終わりだろうとか思う。
そうですね。デビッド・ニーブンが汽車の上を歩いてるところは、明らかに合成とスタント合わせてるんですけど、あれもなんかデビッド・ニーブンがもうちょっと若かったらやらせてる可能性ありますからね。危ねってっていうね。
これはね、あまりに軽やかにあるけどね。
いやー、結構恐ろしいですね、69年は、
まあ、そこら辺のね、今の
本
映画との違いみたいなところも、
当に。うん。そうですね、見てもらったり
非常に
と
面
かし
白
てい ますけ
と
ど。
思うので、他の作品でもいいので、ジャンポール・ベルモンドの傑作選の作品は、一作でも見てみると面白さがわかる
面
か
白いで
な、
すね。
なんで、もし気になった方は、ユネクションにあるうちに見ていただければって感
そう
じ
ですね。
ですね。
僕はね、犬っていう作品見てほしいですね。これは本
ああ。
当、フィルムノワールの大傑作。これはメルヴィルですかね。
はい。というわけで、ニギーユーネクスト、今回は大豆の感想を話してみました。石山さんなんか告知があればお願いします。
そうですね。この配信がされる頃には、おそらく我々のやっている不思議ラジオ金沢座の方でも配信になっていると思うんですけども、ロンペイさんと、ロンペイさんにゲストに来ていただいて、収録した、サントラの回、Spotify 限定で、流れている、ミュージックプラストークという機能を使ったサントラをお話しするっていう回を始めまして、その第1回目のゲストにロンペさんに出ていただいたんですね。で、あれがもう、我々まだ配信されてないですけど、あさってぐらいに配信されるんで、はい。
この収録からするとってこと
そう、
です
そういうこと
か。
です。はい。今現在の我々から見ると。
はい。
で、この大豆の回が配信される頃には、とっくにもう配信済みになってると思うんで、普段、Apple Music、Apple Podcast の方とかから聞いてらっしゃる方は、ぜひ Spotify からですね、検索していただいて、サントラ回を聞いていただけると嬉しいなと思いますし、サントラの話だったら、自分も出たいっていう方は、ぜひ私に連絡をください。
そうですね。
はい。
僕のその初回を聞いていただ
そう
くと、
ですね。
こういうフォーマットでやるんだっていう
そういう
の
ことです、そういうことです。
がわかると思うので、
はい。
それで、これでも、自分でもこれだったら
そうで
話せ
する
っ
ね。
て人は、ぜひご連絡をいただければってことですね。
なんか話しやすいんじゃないかなっていう気は僕はすごくするんですよね。
そうですね。どういう人たちがどういう映画音楽が好きなのかみたいな
ねえ、気になりますしね。
のを、なんかね、感想のついでとかで話すことあるかもしれないですけど、そこに特化してっていうのはなかなかないかもしれないんで、いろいろ聞いてみたい人がいるのかなってとこ
そうです
ろ
ね。
です。
はい。っ
はい、
ていう
ぜひ
感
ぜ
じ
ひ。
です。はい。
はい、ありがとうございます。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お願い
す。
します。